請求前の祈りとさせます。天の地なる神様、この地域を連れ去ってきましたけれども、そしてこのように今守られて礼拝を守ることができる幸いを感謝いたします。どうぞ今しばらく静まってあなたの御言葉を聞くことができ、それに従う思いを与えられますように、また信じることができるように導いてください。しかしながら今年は豪雨、そして猛暑、そしてこのような台風と災害が多い季節に遭遇しておりますけれども、災害の中におります人々をあなたが帰り見てくださいますように、少しでも早く元の生活に戻ることができるようにしてください。教会も大きな被害を受けたところがございます。今日の礼拝も支障があるところもあると聞いておりますが、どうかそのような群れを帰り見てくださいますように。自然を支配する神様、人間の怒り高ぶりがこのような災害をもたらしておりますことも言われております通りでございます。どうぞ神の前に、人間の知恵は大変足らないものであり、その知識も愚かなものであることを人類そのものが知ることができ、謙遜になることができますように感じてください。今日この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがいますが、一人一人を憐れみください。特に病床にありますものを憐れんで帰ってくださいますように。高齢の兄弟姉妹たちも自由を失って介護を受けておりますものもございますが、どうか一人一人最後まで主が守りのうちに置いてくださいますようお願いいたします。このこれらの祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書第15章の26節から16章の4節のタコアマ中途まで、新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書第15章26節から、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らはこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時、私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。イエス・キリストは弟子たちに新しい掟を与えられました。その掟というのはあなた方は互いに愛し合いなさいというもので、友のために命を捨てる、これほどこれに勝る愛はないとキリストは言われました。この掟を守るため、またこの掟をこの世に伝えるために弟子たちはこの世から選び出されました。この掟を守る者はこの世が憎み迫害するとキリストは言われました。この世、この世にとりましては、 こんな起きては大変都合が良くないからであります。この世は新しい掟を排除する社会です。一番の聖書に出てくる恒例良い例はユダヤ人です。彼らは神に選ばれた民だと思っておりました。しかし彼らは自分たちだけが優等民族である、立法を守って神に義とされる優秀な民族である、このように信じておりまして、そして周辺の民族は汚れたもの、付き合いに値しない者たちだと決めつけまして、で彼らは互いに愛し合いなし、愛し合いなさいというのは同じ選ばれた者同士の中では通用するけれども、他の民族とは愛さなくてもいい、むしろ憎め、このように教え信じておりました。ましてや敵を愛するなどということは論外でありましたけれども、イエス・キリストはこのようなユダヤ人に互いに愛し合いなさいという新しい掟を教えるように弟子たちに命じておられます。この掟を守ることへの反対はこの世そのものの憎悪を促します。罪という原理が働くところではそれはこの世でありますけれども、新しい掟を憎みます。なぜそうかといえば、キリストはこの世を支配する者が新しい掟を憎むからだともおっしゃっております。つまりそれは単なる新しい宗教が起こって、そしてこの世が排除したというだけにとどまらないで、霊的な世界でこの世の支配者サタンというものが自らの支配を強化するために新しい掟を奉仕守り語るものを憎むのだと、キリストはそのような霊の世界のことについても触れておられます。イエス・キリスト自身がこの新しい掟を実行されました。ゴルゴタの上の十字架こそキリストの御心がご自身新しい掟を守ること、このイエス・キリストが弟子たちの前からいなくなります。いなくなるというのは一方では十字架のことを指しておりますし、他方ではキリストが復活なさって天に上げられることを意味しておりますが、いずれにせよ弟子たちの前からキリストはその見姿を隠されます。するとどうなるか、今度は弟子たちにこの世の憎しみが集中していく。今日16章の2節のところではその憎しみと敵意が、人々はあなた方を街道から追放するというところに現れてくること、もう一つはあなた方を殺すということが起こってくるとキリストは言われました。これらのことをあらかじめ語られたのは二つの目的があると言われております。一つはあなた方がつまずかないため、二番目は四節でキリストが語ったことを弟子たちが後で思い出すため。しかしそれはどちらも結局はキリストの弟子たちが迫害された時にそれに耐える方法、忍耐してそれを避ける方法を語っていると見ることができます。街道から追放されるということでありますけれども、ユダヤ人たちはシナゴーグ、あるいは街道と呼ばれている建物を彼らが居住する地域に必ず建てました。それはまず礼拝をするための場所であるとともに、 立法を学ぶ場所であり、同時にユダヤ民族であることを確認する場所でありました。どういう地域におりましても、ユダヤ人たちはユダヤ人であるという自覚を持ち続けました。それは今日もそうでありまして、ユダヤ人たちはヨーロッパの各地の至るところに散らばって住むんですけども、ユダヤ人であることを決して捨てようとはしませんでしたし、忘れようとはしませんでした。そういうことができたのは、ユダヤ人たちが街道を作って、そこで礼拝を守り、立法を学び、そしてユダヤ人であるという自覚を養われたからでありました。しかし同時に彼にとりましては、それは彼ら自身の誇りであるとともに、また彼らが生きていく目的地、それが与えられる場所でもありました。どんなにユダヤ人であることを蔑まれても、あるいは恥ずかしめられても、彼らが耐えていくことができたのは、シナゴーグで礼拝を守り、ユダヤ人であるという自覚をさせられたからでありました。そこから通用されるということは、いわば精神的な死、村八分ということになるんでありましょうけれども、もっとそれ以上に彼らは自分の生きていく目的、ユダヤ人として生きていく、そういう信念が失われる、奪われるということを意味しておりました。ですからユダヤ人の街道から通用されるということは、初期のユダヤ人たちは、弟子たちはユダヤ人でありましたから、ですから街道から通用されるということは、それは大変な大きなダメージを受けることになります。のみならず、あなた方を殺す迫害の極みでありますが、新しい掟に生き、新しい掟を守ると、弟子たちは命を失うことになるだろうと、キリストはこのようにおっしゃるだけではなくて、そのことは自分たちは神に奉仕していると殺人者たちは信じている。これまさに今日行われておりますテロの考え方ですね。そして新聞を先に利用しました真理オウム教、オウム真理教のような、そういう団体も同じことを主張しました。宗教信念のために人を殺すこと、それは神に奉仕することである。生き物を殺害するということは、それは自分たちが奉じている神に対する最も忠実な奉仕である。これこそ今日のテロリズムの最も根本にあるスローガンですね。しかしキリストはここで、キリストの弟子たちがそのような目に遭うとここでおっしゃっておられます。なぜユダヤ人たちはこのように新しい掟を守ろうとする弟子たちを害するのか、なぜ殺しされするのか。キリストはここで今までいろんなことを知られましたが、16章の3節では、彼らがこういうことをするのは父よも私よも知らないからであると言われております。神に対する無知、ここからこのようなイエス・キリストの弟子たちに対するいわば悪辣な行動が出てくるとキリストはおっしゃいました。聖書の教え、それをユダヤ人たちは知っていると主張するかもしれませんけれども、聖書を初めから終わりまで読みながら 結局彼は神を知らないし、イエス・キリストを知らない。この神を知らないということと、キリストを知らないということは、これは同列に置かれております。私は、私ほど神様を知っている人間はない、というかもわかります。私ほど宗教心の富んでいる神は、ものはいないというかもわかります。日本人は、いや、一つの神どころか、我は、私は、八百万の神、800万の神を知っている、というかもしれません。けれども、キリストに言わせれば、キリストがおっしゃってくださるのには、実は神を知らないんだと。なぜならば、私をも知らないからである。キリストを知らないということは、結局、神様を知っているようで、何にも知ってはおらない。どころか、その新しい掟を語るイエス・キリストの弟子たちを街道からは追い出し、その命を奪って自分はエホバの神に最も忠実な民族であると、このように産まれる。このようにキリストがおっしゃいました。こういうことは弟子たちが経験したことであります。けれども今日、このようなことは私にとってまだ無縁であるとはいうことはできません。こういう話を聞きますと、私たちは決してたまりいい気持ちはしないと思います。キリストを信じたら、あるいはキリストの弟子になったら、憎まれ、殺され、迫害される。でこの言葉を聞いて、じゃあ私はもうキリスト教徒になるのはやめておこうという人は今までもいましたし、そしてこれからもそうでありましょう。一番おそらく恐れるのは、殺されたり迫害されたりすることはないでしょうけども、まわて首を絞めるような村八分にされるということを思ってキリスト教徒になる、あるいは洗礼を受けることを食べられる方は、おそらくこの西谷などのような地域では多いのではないでしょうか。ですから、このような言葉を聞きますと、私たちは信仰を持つことをためらう人もいるでしょう。私たち自身もためらうことがあるかもしれません。命をまで奪われるならとんでもないと。そこまで自分は信仰熱心であることはできない。殉教の死を遂げるほど自分は信仰が強くない。だからダメだと。初めからそういうことだったらやめておこう。こういうふうに思われる人がいるかもわかりません。実際根こそぎキリスト教を抹殺しようとした歴史を私たちは知っております。日本にもそういう歴史があります。いや、日本 その17世紀のキリスト教徒弾圧ほど効果的な弾圧はなかったとキリスト教伝道史では語られております。ああいう時代に私たちが生きたら、私たち自身耐えられるであろうかと、今そのように恐れと不安を持つのではないでしょうか。イエス・キリストはこれらのことを話したのは、あなた方がつまずかないためであると、このようにおっしゃいました。迫害される、憎悪される、あるいは村八分にされる時には命まで奪われる。これをキリストはあらかじめあなた方に言っておくとおっしゃいました。あらかじめ言われた私たちの方にいたしましては、これは大変だと。そういうふうに思うかもしれませんが、キリストはこれらのことをあらかじめあなた方に語ったのは、それはあなた方がつまずかない、あれつまずかせないためであるとおっしゃいました。どういうふうにしてつまずかないようにさせるんでありましょうか。キリストはここですでに答えを語っておられます。私は父のもとからあなた方のところに弁護者を送る、あるいは真理の霊を送る、このように言われました。 これがキリストがつまずかせないためにあらかじめ語られた方策というふうに言うことができるわけです。弁護するというのは弁護士と同じように私たちが裁判の席につかせられるときに私の横にいて私に代わって弁護をするというのが元々の意味でしょう。真理の理、正しいことを語る聖霊のことであります。キリストは私たちにがつまずかないためになさる方策は弁護者、真理の霊と呼ばれております聖霊を送ることである。これが答えだと、これ言われるわけです。ここでもまた私たちはおかしいなと思いますね。キリストの弟子が命さえ奪われるような窮地に立たせられた時に奇跡を起こして、そして命を奪われようとしております私たち、それが剣で首を切ろうとしてるんだったら、その剣に雷が落ちて、そして殺人者がいなくなってしまうとか、あるいは大嵐が来て、そして迫害計画がおじゃんなとか、そんな奇跡的が起こったら話がわかるんですけども、あるいはですね、キリスト教徒が迫害されているときに、そのときに天から軍隊が下ってきて、そして敵どもを打ち滅ぼすというような驚くべきことが起こったら話がわかるんですけども、しかしキリストがおっしゃっているのは弁護者を送る、真理の霊を送る、要するに聖霊をあなた方のところに使わすと言われているだけです。これじゃ答えにならないんじゃないかと思うかもしれません。しかしキリストはここで私たちにキリスト教徒が流血の惨事に見舞われるような大迫害に遭うかもしれない、あるいは私たちを地域から追い出すというじわじわと迫害するようなやり方でキリストの弟子たちを苦しめるかもしれない。その時に私たちがすべきこと、あるいは私がすることは何か、それは私たちがそういう場所に立って最後まで私たち自身の信念、あるいは考えていることを弁護すること、あるいは弁論することと言われているんだと私は思います。裁判の席に着かせられて、そしてお前はキリスト教徒だ、なぜそんなややこしい怪しげな信仰を持ったのかと裁判官から問われるかもしれない。その時にですね、急にその裁判所がぶっ潰されて裁判がおじゃんになるというようなことじゃなくって、その裁判席につかされております私たちが最後まで自分の信仰について弁論していく、そういうやり方、村八分にされた時に、その時に私たちは涙して悲しい苦しみに遭うかもしれないけれども、村八分している者たちに最後まで自分の信仰を言い表し告白し続けることだ、こういうことになってくるわけですね。なんと悠長なやり方だと思われるかもしれません。唾をかけられても、あるいは迫害にされても、そういうところでもキリスト教徒は自分の信仰をしっかりと最後まで、時は良くても悪くても証しをする、これがキリスト者のすることだ。だから暴力だったら暴力を持ってやり返すということではない、むしろキリスト教徒がすることは自分の信仰を自分の言葉で言い表すことに尽きる。どんなに嫌な目をしましても愛を持って答えていく、まあ、こういうことを聞くとですね、もう何とも悠長な、何ともだらしない もうやきもきすると言われるかもしれません。でもキリストが私たちに勧めてくださるやり方は、それは私たちがどういう場所に置かれましても時には命を奪われそうな窮地に陥っても堂々と自分の信仰を言い表すこと、そしてその時には弁護者あるいは真理の霊が私について、つまりイエス・キリストについて証しをしてくださる。これは私たち自身口下手で、もうそんなピンチに陥ったら勇気を失って言葉も出ない、もうビクビクしてですね、震えて言葉も出ないような私たちであっても、弁護者は私たちのそのような唇からイエス・キリストを弁護し、そして私たちの信仰を明確に表すように、この弁護者なる聖霊が私たちの唇を動かしてください。私たちの大脳を、頭ですね、を働かせて、そして最もふさわしい言葉で反論させてください。これは奇跡ではないでしょうか。私たち自身、自分の信仰についてほとんどまだ知っていません。牧師だから全てのことを知っているわけじゃなくって、質問されれば答えられないことはいっぱいあります。ましてや信徒である皆さんはキリスト教のイロハさえも弁論できないと思っておられるかもしれません。だけれどもキリストは約束なさいました。どういう場所にあってもキリストのところに送られた弁護者、真理の霊なる聖霊がイエス・キリストについて明確に証しをするようにさせてください。これに勝る奇跡はない、このようにも言うことができるのだと思います。私たちは自分の力では、あるいは自分の知恵では、あるいは自分の知識では、それは聖書の知識あるいは教義の知識もありますけれども、それでもってこの世と渡り合おうとすれば、もうたちまちのうちにこの世の犠牲になってしまいます。私たちが何かできる、雄弁でですね、相手を言いまかすことができると思った瞬間、私たちは沈黙を余儀なくされるでありましょう。しかしその時に聖霊なる神により頼んでいるものは、私たちの唇が正しい証しをさせて、するような言葉を語ることができるようにさせられる。これがここでキリストがおっしゃっておられることであります。これは奇跡だと思うんです。そしてそういう奇跡をなさる聖霊なる神様は、それ以外のことをなさらないとは思わないんです。確かに暴力でもって暴力に反対し、あるいは嫌な目をさせられたら同じように嫌な目をさせて相手を懲らしめるというようなやり方でキリスト教徒は勝利を得ることはできないかもしれませんが、でも私たちが窮地に陥った時に、その時にとんでもないことがもちろん起きるかもしれません。このような弁護者、真理の霊が私たちのうちにいるのでありますから、もちろんある人たちはイエス・キリストが予告なさったように命を奪われ、命を奪った者はこれは自分たちを保守している神のためだと大口を叩くかもしれません。そのようなこともあり得るかもしれませんが、また私たちが危機に陥った時には適切なやり方で救ってくださるかもしれません。それは神様に委ねるしかないんですけども、しかし神様はいずれにせよ私たちを最も良い方法で窮地から救い出してくださる方であることは間違いありません。信仰を告白してキリストの弟子になったら、だから面倒なことになるというふうに私たちは恐れるかも分かりませんが、聖霊の神様はもうすでにそういう弱い私たちを逃れる道をも用意していてくださる。このように信じて いいんだと思います。あるいは私たちはそのような時に会った時にもう何も言えないかもしれませんが、一言の言葉が相手を徹底的に沈黙させるような効果的な言葉を私たちは語ることができるかもしれません。語らなくても私たちが流す一つ粒の涙が全てを変えることもあるかもしれません。そういうことは迫害史の中で何度も何度も起きてきたことです。ですから私たちは消極的に自分たちはダメだろう、私はもう弱いから多分挫折するだろうなどと、このように自らを測る必要は何でもない、とんでもないと言ってもいいんだと思います。神様は確かに私たちが弟子として生きるのは容易な道ではないということを教えておられる。あらかじめキリストは言っておくと、そしてそのことが起きたらあなた方はそのことを思い出すだろうと、イエス・キリストの言った言葉を思い出すだろうとこのようにおっしゃいました。けども思い出したときに自分の力ではダメだと、この世は圧倒的な力だと言って絶望落胆するのではなくて、あのキリストが弁護者真理の霊を送ってくださって驚くべき奇跡を行ってくださるに違いない、これがキリストがおっしゃった意味であなた方をつまずかせないためだという言葉の中身だと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、イエス・キリストは弟子たちにあらかじめ言われました。そのことは実際に弟子たちの身の上に起こりました。彼らは街道から追い出され、そして神の名のゆえに彼らの信じる神の名の敵対者の信じる神のゆえに命を奪われました。あるいは憎悪され迫害を受けました。文字通りイエス・キリストが語ったことが行われたのでありますけれども、しかし弟子たちは最後までその信仰を貫きました。実際に殉教の死を遂げた者も多くございました。けれどもイエス・キリストはあらかじめこのことを言うのは、それはあなた方がつまずかないためであると、そして弁護者なる真理の霊になる聖霊が送られると、そして彼らが私のうちにあって証言せしめると、このように約束してくださいました。このことはキリストの弟子たちの中に起こりましたし、今日もまた起こりうると私は信じております。どうか恐れを持ったり不安があったり自信を失ったりするんじゃなくて、どんなことが起きても聖霊の神様が私たちを守り導いてくださると信じて、不安やあるいは恐れを払拭することができるように私たちを励ましてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。